さあ、今週も始まりました。ブラブラオンザラディオ。前回はピアノが不在で不発気味だったから我慢できずにくっちゃべります。I just talking about it's a B.A. Golden Ski. スキーをついて君の耳にキス。Here. 毎度この3人おなじみの顔ぶれだけど改めて紹介させてもらうぜ。まずは、普段は物静かなプログラマー。だけど虎視眈々と狙ってるメイクファンキードラマー。P の称号を持つ隠れモテ男子、プラネットオブマスター、PPPPRI、ステニバイ、ユージロー、アライ。そして、俺の知る限りドープでディープなこの男、コミカルセンスが光るゼニアスなマイメン、永遠シャロー、ステニバイ、ノブユキ、アサイ。そして、Yeah, that's me, 俺テリー、T to the D to the K、話したがり3人がキー、これが BA トーク、ゴールデンスキー。よろしくお願いします。
いやー、いいね、決めてきたね。
ちょっとね、メロディーな感じはなかったんだけども。
いや、いいよ、いいよ、全然。
紹介するやつね。
そうですね、ちょっと、はい。
よかった、よかった。
お願いします。
お願いします。はい、
はい、お願いしますね。
よ。
いやー、ちょっと本当に、まあ、不発ってわけじゃないけど。
うん、いや、うちに面白かったけどね。
よかったよ。
いや、まあ、その、そう、二人、その、俺と浅井でしかできない話ができたから、まあ、前回は前回でよかったんだけど、
うんうんうんうん、
そう、それを普通に配信しちゃうっていう。俺聞いたけど、これ大丈夫かなと思ったけどね、なんか。
何
か声優のとことか良かったんだけど、後半の方、俺2人しか分かんない話じゃないかみたいな。
まあね。
あ、なんかダラダラしちゃったって
。ダラダラしちゃったから
。ああ、まあそうだね。
まあ、すいません。
あとあれがあったじゃん。あの、浅井が水曜日のダウンタウン。
あれはさ、本当に、結構前にその3年、2、3年後に分かるみたいな話あったじゃん。
伏線。
うん。あの、1週間後ぐらいに分かったね。
これじゃんってやつね。
そう。まんまだったから俺、ちょっと見てて恥ずかしくなったもん。何も知らずに、あ、それいいお題だねとかって言ってたし。何も知らなかったから本当に、
うん、それが一番面白かったね。
あ、マジで。
見るなよ、俺のネタ元なんだから。
元ネタね。
有名すぎだろ。
有名すぎる。
有名どころから撮っちゃったね。
わかるでしょ、ね、俺のセンスっていうのはそんなもんなんですよ。
いや、すげえ、あの話聞いてるときは、あ、いいお題だなと思ったんだよね、本当に。
おう、確かによく考えるとね、あれいきなり思いつかないもんね。
思いつかないもんね。その一生もしたことのない力士のしこ縄とかさ、
思いつかない、
ね、いいお題だよね、本当に。
おい、いいじゃん、いいじゃん、いい。あれ結構遊べそうだもんね、あれ一個だけでも。
いや、せいせいじゃねえよ。
おめえのじゃねえだろ、おめえのじゃねえだろ。
俺のじゃ、おめえじゃん。
せいせいってなった
。せいせいって言ってない。せいせいって言ってない。多分、間違った、間違った。
間違ったのか。Okay. いやー、まあ、ちょっとね。
いやー、今日はあれだね。
負けだけど、
うん、
負けになっちゃうけど、うん、ほら、二日ぶり、だって前回からまだ二日じゃん。
あ、そういう意味ね、そういう意味ね。
そうそうそう。はい、だからまあ、それでもちょっとまあ、やっちゃおうかなっていう感じなんですよ。
うんうんうん、
はい。
今日は浅井から行ったんだっけ？
そう、だからね、個人的に俺の LINE に来たんだよ、浅井から。
あれ、なんで？
あの、ほら、俺、お便り送ったじゃん。うん、俺のやつ、うんうんうん、そしたら、
はいはいはい、
俺の個人ライン、俺の個人的に、
うんうんうん、
なんかチェケラってきたんだよ。
うんうんうん、
だから、どうしたのって言ったら、
うん、
あれ今日ラジオじゃなかったっけ、あ、間違えたみたいな。
ああ。
来たから、俺もなんか定常的に、いや、別に俺大丈夫だよって送ったら、PRI に聞くかみたいな。
ああ。
それで、その。
なんで、うん、一発目から3人のやつに来てよ。
ああ、まあ、そうだね。いや、なんか、広がず言われたのよ。やるときになったら、俺のところに、直で LINE くれって言われたから。
うん、え、どういうこと？
わかんない。そんなこと言ってねえぞ、俺。
あ、ほんと？なんか、チェキだって入れてくれって言われたんだよ。
ちょっと。
そんなこと言われてねえよ。
あ、ほ
ん
と？
トラブルの原因になるよ、それ。
ほんとだよ。そんなやめてくれよ、お前。なんだよ、それ。言ったことねえわ、お前。
あ、ほんと？あ、3人のとこから。
酔っ払ってるけど、酔っ払ってるけど、絶対言ってねえぞ、俺、そんなこと。
あ、ほんと？
絶対言ってねえわ。
あ、ほんと？
今日酔ってんの？
酔ってんの？
もうちょっと酔っ払ってますけどね、ちょっと。
うん。どれくらい飲んだの？
いや、まだ1本しか飲んでないよ。
1本？
1 本、今2本目。
うん。
うん。でも全然酔っ払うな、全然大丈夫ですよ。お便り答えますよっていう感じですよ。
答えられるの？
全然答えられない。俺って、あの、その、あ、まあ、どうします？お便り行きますか、じゃあ。
あ、行こう行こう。
行
くぜ。
うん。
じゃあ、どうしますか？ 新しいリスナーさんからのお便りが来てるみたいですけどね。
どうぞ。
誰が読みます？
ひろかず。
ひろかず。
じゃあ、私読みますか、じゃあ。
うん。いいよ。
じゃあ、お便り、あ、来てますね、今日もなんか。
あ、来てるか。
来てますね。
来てるね。
来てますね。ちょっとまあ、ちょっと答えていきましょうか、じゃあ。ゆうじろうさん、ひろかずさん、浅井さん、こんばんは。
こんばんは、こんばんは。
佐藤さんにおすすめされてこのラジオを知りました。エリナです。いつも楽しく聞いています。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
前にひろかずさんの怖い話を皆さんが怖がっているのを聞いて心が繊細で羨ましいと思いました。私は怖い話は割と平気なのですが怖い音があります。
お
う、音、
音最近聞いた音だと、テレビの緊急地震速報の音が本当に怖くて、
あ、
友達がわざとスカイプで送ってきてうっかり聞いてしまった時は本当にブチ切れました。
お
い、
小さい頃は、オールスター大感謝祭というテレビ番組で流れるカウントダウンの音が怖くて、あれが始まるとリビングの外に逃げて泣いていました。
なんで？
うん、
皆さんは子供の頃怖かったものや、ね、今でも怖いものがあったりしますか？教えてくださいって来てますね。
なるほど。
はい。
あのカウントダウンなんで怖いんだろうね。
いや、でもその、わからんでもない。俺も、なんかあのカウントダウンはちっちゃい時に音が残ってる印象はある、確かに。
あの、アンサーチェックなんですよ。
そうそうそうそう。言ってることはわかる、すごい。同世代だなっていう感じはするよね。
はいはい、
同世代、多分同世代ぐらいだと思うんだよな。
同世代ですよね。本当にちょっと親近感湧いちゃいますけど、本当
そうだね。
わかるわかる。うん。
確か
に。怖いも怖かったやつか。
ある。
今でも怖いやつ。
地震速報の音確かに。
怖い。
電車乗ってるけど一回最近鳴ったのよ。
携帯？
そう。え、なんだこの音はと思って、したら。
J アラートでしょ？
そう、あれ、確かに、あれはなんかいい、思いをしない音だよね。
あれ、
うん、
なんで怖いかっていう理由があるんだよね。まずあの音。
あ、そう。
何？
あれ何の音からサンプリングしてるか知ってる？
知らない。
トラ？
ん？
トラ。
ね、トラトラもトラの説もあるね。
ある？うん、ある本当にあってんの？本当にあるの？
いや、ない
ないよね。
うん。あのこれはあの結構ガチの話なんだけど。
うんうんうん、
都市伝説って言われてるけど、
うん、
あの緊急地震速報の音を作った人って、
うん、
日本で有名な、まあ、誰にも浸透してる音楽作曲家、あの音楽を作曲してる作曲家なんだよね。
久保隆さんって方だね。
そうなの？
うん、今調べてる。
うん、
あ、そうなの、うん、
どうぞ。
調べる前に聞いていいか、広
く。どうぞ。
あの
新鮮な驚きで聞いてほしいから。
あ、オッケーオッケー。
なんか、あの、すげえそがれちゃった感じするけど。
ごめん。どうぞ。
あの、ゴジラのテーマソング作った人が作ったっていう。
へぇ、そうなんだ。
あの、ゴジラのテーマソングって誰もが怖がるっていうか、その、
へ
ぇ、ダダダダダダ、あ、やばいか。ちょっと歌じゃダメか。ごめん。
うん、
あの、ゴジラのテーマソングっていうのは、
うん、
結構どの世代にも当てはまるその怖い音みたいな。そっからヒントを得て、その、なんつうの、その、音をサンプリングして、あれに作ってるっていう都市伝説があるらしいんだけど、
うん、
そのさっきの久保って言われちゃったから、違うのかなっていう話になっちゃったけど
、うん、どうなんだろう。
どうなんだろう。でも、
うん、
似てるらしい。音の波形とか、出てる、その、ほら、音響をなんとか科学せ、うん、なんとか所ってあるじゃん。
よく出てくるやつね。
よく出てくる。アンビリバボとか出てくる。うん、あそこで調べたら、うん、そのゴジラのその有名なあの音楽と、
うん、
緊急地震速報の音の波形が一致するんだって。っていう話を聞いたことがあるけどね。
へ
ぇ、は
い、
なんか。
なんかね、
うん、
実際には、なんかね、おじの おじの、おじさんが作曲したやつを参考に作ったって書いてある。
あ、それそれそれそれ、それだ、うん。そう、そのおじさんがゴジラの作曲家なんだよね。
いや、伊福部徹さんが。
そう、あ、それそれそれ、伊福部徹さん、そう、それそれそれそれそれそれ、それだ、俺がそれ、それ、それ。
書いてあるね。
うん。それを参考にした。うん。
一回ゴジラのテーマも検討されたって書いてある。
あ、その、地震速報でしょ？
うん。
はいはいはいはい。
だから多分、まあ、まあ、そうか。伊福部。
ヒントはあったっていう。うん、やっぱり日本の映画のやっぱり象徴じゃん、ゴジラって。
あ、
うん、でもあれは怖いよな、
うん、
音
ゴジラの、
いや、ゴジラ
って、まあ、トラウマって思ったことない、
うんうん、トラウマになってる人が多いって言われてるね。
そ、緊急速報
ジェアラート、
ジェアラート、うん、そうそうそう、
あれは怖くてもいいよね。
怖い、うん、で、あれは怖くていいと思う、
うんうん、あれ気づきたいもんね。
気づきたい、
うん、
うん、
で、俺もう一個このトラウマ、うん、的な音があるんだけど、
うんうんうん、
これちょっと即座にお便り来た時に思ったことがあって、俺さ、ふざけてジェイソンの話とかしてるじゃん。
うん。
でも、あの、俺ジェイソンのあの断末魔みたいのはトラウマだったよ、昔は。わかる？ジェイソンの
断末魔わかんない。
断末魔じゃないんだけど、そう、でジェイソンのおなんつうのか、あのあれなんて言うんだろう、声。
ジェイソンの？
そう、13日の金曜日は、まあ、フライデーザ・サーティースの、中で使われてる、
うん、
サントラじゃないんだよ、あの、ジェイソンの声っていうか。
あ、ジェイソンの声なの？
声なのか分かんないんだけど、ジェイソンが現れたりとか、うん、ジェイソンが現れそうになるときに流れる、なんつうの、その、効果音があるんだよ。
へぇー。
あれはちょっと怖い、本当に。
まあ、それは普通に怖そうだよね。
え、分かる？
いやいや、全然わかんないけど。まあ、でも、映像もある
ってやつ。しってやつ。
全然わかんない。
わかんない。
わかんないか。あれ、ジェイソンシリーズ見ていくと全部それが入ってるんだよ。ジェイソンが過去のトラウマの地に遡るとこだったり、ジェイソンが人を殺す前のシーンだったりなると、それを、しっていうのが入るわけ。
これは、ヒロカズンチでしか見たことないから、あれ。
あ、そうか。
俺ヒロカズンチでしか見たことない。
あれは結構ね、怖いよ。
怖いんだ。
そう、俺、ふざけてさ、あの、うん、みんなで見てジェイソンすげえ好きだとかって言ってるけど、
うん。
もともとはトラウマから始まってるからね、ジェイソンは。姉ちゃんに、ふざけて姉ちゃんに見せられたりとか、ちっちゃい時に、ね、そう、あの、ホッケーマスクのあれが、怖かったりとかっていうのがあったから、
うんうんうん、
で、ミクリスっていうラッパーいるじゃん。
まあ、ちょっと、わかるよ。
あ、コアな話になっちゃうけど、
うん、
ミクリスって結構その、ジェイソンを、なんつうんかな、自分のラッパーのスタイルに当てはめてるところがあって、そういう狂気になる殺人鬼だ、俺は、みたいな。
あ、そうなんだ。
そういう意味で、なんかジェイソンは結構その、ジェイソンをテーマにした曲とかがあったりするんだよ。それで、そのジェイソンのさっきのシュッシュッシュッヒャッヒャッヒャッみたいなのを曲の中に入れたりしたときに、
うんうんうん、
俺その CD 買っちゃって、
うん、
買った、まあ、買っちゃってっていうか買ったときに、その、
うんうんうん、
その音が流れたときに一瞬、はっってなったよね。うわっみたいな。怖いみたいな。ちょっとその昔を思い出すじゃないけど、トラウマっていう、まあトラウマまではいかないけど、まあ、
その感覚を思い出す。
思い出す。ああ、なんか、ああ、うわっ怖いみたいな。
まあでも、ホラーは、まあ、そりゃそうだって感じだけどね。
まあ。
確かに。
なことないかな。
いやいや、ね、本当に、あれはね、ちょっと怖い。うん、その、今俺が言ったやつはちょっと。
う
ん、俺、その子供の頃怖かったものありますかって一発目に思いついたのが、皆さんご存知だと思うんですけど、同じ年代だと。銀狼回帰ファイル。
うん。
ああ。
の、
1話目が確か、1話目が確かね、首なしライダーなんだよね。
そうですね、首なしライダーですね。う
ん、
はい。
いやー、あれ、当時も怖かったし、あと、絵が動く？絵の中になんか閉じ込められた、なんかその、
ポルターガイスト。
そう、が、
うん、
いや、あるのよ。絵の中に、その、なんか鎌を持った死神みたいなのが、
死神、破壊の死神でしょ？
夜の、その、なんだ、まあ、なんか、さまようみたいな。だから、はいはいはい、夜になると、その死神出てって、うん、絵の中に誰もいなくて、最終的に戻ってくる。その、やることやったら、絵の中に戻るみたいなことが起きた。
はいはいはいはい、はい。
結構トラウマで。
わかるわかる。うん。
96年ぐらいって書いてあったんだけど、まあ、まあ、小学校4年とか3年とか4年とか。あれは結構きつかったな、俺の中では。
まあ、でもそれも怖く作ってるからだよね。
怖く作ってると思う。完全に。
で、しかも9時だもんね。見れる時間帯だもんね。放映したのは9時からだから。
そう。あれなんかさっきのさ、あの、お便り的には、まあちょっとあれかな、そんなことはないのかもしれないけど、
うん。
怖、普通怖いって言われてるわけじゃないけど、なんか、
ああ、そういうことか。
ああ、そういうこと？
さっきの地震速報とかってそんな感じです。
怖いものが
いや、でも地震速報あれ怖いぞ、あれは。
では、あまあ怖い、なんか怖いけど、だけど、なんか、なんつうの怖い、怖く作って、
ああ、そうか、そうか、怖く作ってないもんね。
ホラーとして、驚かせるために作ったって、なんかちょっと違う気がしない？そんなことないかな。
ああ、そういうことね。
ね。
なるほどね。ああ、なんだろうな、そしたら。
俺、あの、自分の、スマホの、アラーム音が怖い時がある。
怖いの？
うん。あの、わざとそういう、あの、俺、本当に、寝落ちしちゃう時があって。
はいはいはいはい。
結構、アラーム音をさ、設定するときに、
うんうんうん、
結構その、これだったら起きるなっていう音にしてるんだけど、
うんうんうん、
俺のその今のスマホのアラーム音が、
うんうんうん、
あれはな、ブザー音みたいな音なんだよ。
ああ、ああ、まあ、同じような感じだね。
じ、じ、じ、じ、みたいな。
あれね。
うん。あれ、たまに起きて怖い時あるよね。
わかる。
で、それ、その、目覚まし前に起きちゃって、
うんうんうん、
例えば、顔洗ってる時とか、2階に、自分のスマホを置きっぱなしにして、2階で顔洗ってる時に、
うんうん、
ジーッジーとかなると、
うんうんうんうん。
ふわっ！ってなる時はある。
はいはいはい。
まあ、確かに。
確かにね。
警報的なやつだもんね。
警報、そうそう、警報的なやつね。
うん。
無意識に。
でも俺、目覚ましでさ、最近思ったのが、なんかね、別にそんな意識して設定したわけじゃないんだけど、
うん。
まあ、朝な、結構起きれないからさ、いっぱいかけてんの。
うん。
目覚まし。意味ないかもしれないけど。で、その一個がさ、意識したわけじゃないんだけど、バイブのリズムが違うの。
一個
だけ、
うん。
え？一個だけなんか、ドドドドドドっていう、なんか、細かいバイブなの。
これ、それ。みんなあるやつ。
そうそうそうそう。
うん。
それめちゃくちゃ怖くて起きれるんだよね。
も
う。本当の話じゃないんだけどさ。
うん。
それやってみてほしい。起きれなかったらだけど。
ああ、それの音に相手にし、相対することによって。
そう。なんかね、他と全、なんか全然違くて、あれだけなんかちょっと、うおーってなって起きれるんだよね。
うん。その、俺のさっきのブザー音は起きれるね。警報みたいな音は起きる。
うん、
うん。浅井はなんかある？
俺？
うん。
なんだろうな、今でも怖いものだよね。例えば子供と怖かったも今でも怖いもの。うん、なんだろうな、やっぱ暗い、単純に暗いとことか。
まあなあ、たまーに、なんか田舎の道とかね。
ああ、
なかなか行かないけど。やっぱりなんかちょっと、まあそりゃ普通だな。怖いは怖い。
ああ。
なんかもう暗いとこってなかなかないからさ。
ああ。
そうだよね。都内だもんね。
う
ん、
そうそうそうそう。
うん。で、いまいちとかなんか暗いからね。
いまいちとか怖そう。
うん、いや、怖い、
ね。帰りの運転中とか怖いよ、だから、俺。
ああ、
そう。
まあ俺、結構その、帰りの運転嫌いじゃないんだけど。
うん。
うん。最初は怖かったよね。あの、街灯もない真っ暗い道
だよ、ね、
車のライトだけで進むみたいな、怖かったけど、
うんうんうん、
そういう時に結構走ってるとアイデアが浮かんだりするから、俺は嫌いじゃないんだけどね。
へ、
うん、あ、これ喋ろうみたいな、あ、これ話そうみたいな。うん、
でもそれ暗い道取って急に前から白い服着た女性がバッて出てきたら怖いよね。
いや、まあそういう。
出てきたら怖いよ、それ。
車でそういうのはないけど、俺はね。
そういうこと考えちゃうから。
あ、でもそういうことだよね。
うん、怖いなっていう。変にこう歌ったりとか、ラップを大音量でかけたりとかしちゃうんだろうね、俺は。
あ、
俺もだから、あの、カーステのステレオは結構でかいよ、帰り。
あ、そうなんだ。
うん、で、音量でかめで、まあ、そこで。
紛らわすため？
紛らわすためもあるのかもしれないけど、うん、そこで一人で、はい、公演始まりましたみたいなことやってるね、俺一人で。裕次郎が不在だったんですけど、みたいな。
ああ、なるほどね。
そういうシミュレーション、シミュレーションって言うんじゃないけど、そうそうそう。で、あれ、俺、あれ、あの音怖いよ、でも俺。
何？
まあ、これも、それは怖いやつだからでしょって言われちゃうけど、
うんうんうん。
あの、金田一少年の事件簿の、メインテーマみたいなのを覚えてる？
わかんないな。
たまに、日テレのなんか、その再現 VTR で流れたりするんだよ。あの、近代少年の
あれか、
うん、メインサントラみたいなのが。なんであくびしてんの、お前。
はいはい。
あれをちょっと聞くと、うん、はってなるよね。ちょっとまあ、それは怖いから当然だろって思うかもしれないけど。
うん。あ、俺一個あるわ。
あ、どうぞどうぞ。
どうぞ。
はい。
俺、エレベーターが怖かったんだ、そういえば。
エレベーター怖いよ。
ああ、わかるわ。
エレベーター怖いの、わかる。
怖い。怖い。わかるわかるわかる。
俺、エレベーターで見たからね、だから。まあまあまあまあまあ、まあ。
そう。でも子供の時、あのエレベーターが怖かったのは、
うん、
なんか毎回、うん、開ける時に、なんつうの、朝10時ぐらいにやってる、なんとかセンターみたいなのあんじゃん。
はいはいはい。
うん、
あれの怖いやつが出てくるっていうのを毎回想像してたんだよ。あそこから出てくるの。
エレベーターから。
うん。
ああ、戦隊ものの敵が出てくると。
そう、うん。あの頃はもう本当に怖かったね、あれ、それが。
うん。
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 そういう、まあ、もう、あれは絶対あるよね。その。
まあ、想像して怖いってやつだよね。
そう、想像して怖いってやつね。
うん。そのエレベーターでたまにさ、すごいちっちゃいエレベーターってあるでしょ。なんか身長ギリギリまでいかないけど。
それ、荷物運ぶやつ？
いやいやいや、普通のちゃんとエレベーターなんだけども、なんか団地とかで、まぁ、あ、ちょっと後付けしただろうっていうようなエレベーターがあるんだけど、結構ちっちゃかったりして。
朝インチのあの、戸越銀座時代の朝インチのあの、マンション、あのマンションのエレベーター
は狭
かったよ。狭かった。
あ、怖いよね。あれ狭いよね。そういう、そのいうマンションの、なんかエレベーターとか狭いじゃん。うん、止まったらどうしようと思っちゃう。
帰る時とか俺ラップしてごまかしてたもん、帰り。
あ、その怖さを。
そう、幽霊なんかいねえぜ、幽霊なんかいねえぜ、つって。いや、ほんとに、まあ、いや、ほんとにマジで、あの時ね、戸越銀座時代だよ。
実際ちょっと怖いよね、あの
帰る時、だって、実際帰る時何時だったか覚えてる？あの時、俺帰る時。
1時とか2時とか。
いや、朝方3時とか4時とかだよ。朝方とか、まだ暗い時の3時とか4時に俺、あのエレベーターに乗って歩きで俺帰ってたから。
ああ、そうだね、歩きしか
ない。そう。で、もう iPod の音量マックスにして、エレベーター降りるみたいな。そう。
ちょっとあの、マンションの前もちょっと怖いもんね、若干ね。若干
あの辺も暗かったからね、まだ。
暗いからね。そうそうそう。基本怖い、怖いね。
怖かった。
うん。
ああ。
あそっか、あれがなかったから、あの、洗濯機なかったから。広がってわかんないと思うけど。俺の部屋の中に洗濯機なかったからね。
うん。
ただそれだけなんだけど。もうそれちょっと怖い。なんか、ほら、すぐ、洗い物したい時に洗えないっていう、そういう怖さもあるなって。
そういう話だった。そういう話だった。怖いな、それ。怖いわ。
一回にコインランドリーあるんだけど、ちょっと考えちゃうんだよね。ちょっと一回300円で、また雑水に200円だから、500円かかるから。
うんうんうんうん。
どうにかして洗い物を増やさないようにしようっていう、あそこで住んでた2年間っていうのは、洗い物との戦い、まあ、恐怖との戦いかな。いや、君、みんなさ、なんか汚れたら洗濯すればいいやって考えあるじゃん。何かしら、今、生活必需品が一個すべ抜けた状態っていうのは、結構怖いよ。いや、手洗いでいけばいいよ。そういう問題じゃなくて。
うんうんうんうん。
一回考えてほしいんだよ、想像して。洗濯できないという、まあ、入れてすぐボタンを押したらできるって環境がないと考えただけで、俺は恐怖だね。
ああ。
怖かった。夏とか、やっぱ、俺、服とか、結構、まあ、広がず分かると思うんだけど。
うん。
うん。
あんまなかったじゃん、俺、服とか。
まあ、
いや、どうぞ。
まあ、同じような服着てたからって。まあ、そういうの思ったことはないけどね。うん。
まあまあ、でも、選ばれたものしか、僕の中になかったから。うん、余計なものはなるべく。うん、そうすると、少ないと、洗う数が増えるから。夏は恐怖だよね。そんな、こそちょっと思い出したなっていう。もうそれを常にこう気にしながら生活してるっていう状況だったから、の時はね。
うん。
ちょっと、
そんな、ね。まだちょっと、質問に答えられない感じですいません。 なんか、
いや、答えてるじゃん。答えてるじゃん。
答えられてるけど、多分ストレートな答えじゃないんだろうな。その、エリナ
さん。泣いてるね。泣いてるの？
ん？
よかった、泣いてる？
泣いてる。
泣いてるないわ。
うん、泣いてるの。
なんか本当にちょっと、
うん、
急にやりすぎだなと思って、もうちょっと考えればよかったなと思って。
そうだな、
反省すんな。
謝罪してもらえる？
謝罪するか。
悪いけど
誠にすみません、この度はすみません、私の一存でこんなミスに間違え本当に申し訳ございません。すみません。
ちょっと個人的な話していい？
いいよ。
はい、どうぞ。
別にその大したことじゃないんだけど、
はい、
最近かの、あの、ヒップホップのバトルとか見てたりとか、
うん、
まあ、してて、ちょっと最近ちょっと響いたのがあって、シンペータってわかる？
シンペータわかる。
うん。
動画見てめちゃめちゃ見た。
シンペータと、なんか、無音で、
うん、
シータとやり合ってる。
はい、わかりました。見ました。はい。ユージロと見ました、それ、年末に。はい、どうぞ。
あれ、いいよね。
いい、あれいいよな。
俺、その一つ、そう。あの、無音でやりとりしたやつで、うん、で、そこで、
シーダ、うん、何
シーダ、な、どうぞ、言って言って。
あ、全然シーダ喋れないっていうかさ、
ラップ
できない
んだよね。
そう。ただ、うん、やっぱり、一つ言わせてもらうと、
うん、
あの、浅井も前回のラップで言ってるけど、
うん、
即興イコールフリースタイルって言ってるやつの考えはリフォームって間違いないんだよ、本当に。
それそっから来たんだよ俺。
そう、あのフリースタイルってイコール即興じゃないから、もともとは。
うん、
そうだから即興ができないからってフリースタイルができないってことじゃないんだよ。
そうだよね。
もともとフリースタイルっていうのは自分の持ってるスキルを証明するっていう、今お前が持ってるものを見せてくれよっていうことだから、別に即興でやるってことじゃないんだよね。書いてきたものでもいいし、うん、お前が今どういうラップをしてるのか見せてくれよってことだから。
うん。
そう。
俺、そこでは俺シーダの意見が賛成なんだよね。
まあでも、あの戦いが、シーダのあれもわかるけど。
どうやつ？
え、何が？
なんてところ？
あ、その、パンチラインみたいなところ。俺、そのシンペーダの、ガンジャに感謝。俺はビーフを食らってきた肉食獣。うん、お前はウィードを吸ってる草食動物。結局どうする？金のためだ。ヒップホップで稼ぐ衣食獣。お前に撃つピストルズ、ブラっていうところ。
ああ、言ってる。とかが、
これを、フリースタイルの、あの、まあ、彼を書いてきてるかどうかわかんないけど、書いてなかったとして、これを思いつくのはなかなかできないなと思って。
シンペーダすげえな。
でも、シンペータの部分が俺は良かったりとかしたんだよ。
いや、シンペータはさ、結構すごいいいよね。
いい。
あれ、なんか、やっぱラップちゃんとできるしさ。
うん。
まあ、ちょっと上から目線に
言っちゃうけど。いやいやいやい
や。やっぱりなんか、うん。あの感じでずっとラップし続けられるってすごいよな。
いや、すごい。あれ5分って結構地獄だぜ。
ねえ、5分ってすごいよ。いや、
俺5分、そう、5分与えられたら、あんな出てこないもん。出てこないし、こんな小粒とか、その時言われたワード、なんか、途中で2回目の5分の時とか、シンペータが言った時に、途中からシーダが入ってきたんでね。したら、今俺の途中だ、もうエモーショナルなるでしょ、みたいな。こいつエモーショナルになってるっていうふうに、まあ、感情的になってるっていうふうに言ってたんだよね、シーダが。したら、うん、まあ、書いてないっていう証拠はそこでわかるんだけど、え、エモーショナルなるでしょう。俺はエモーショナルなんとか見たら、そこからエモーショナルで踏んでくんだよね。
バンバン。
これは、あ、書いてないな、みたいな。
俺、あの戦いでさ、俺すげえ、俺の中で響いたのが、
うんうんうん、
あの、俺シーダも好きだから、
うんうんうん、
どっち、その、あの勝敗はなんかシンペータの勝利になってるけど、
うん。
うん、俺はそのシーダの言ってるその即興がフリースタイルだけじゃないぜっていうのも分かるし、うん、あれ響いたね。
分かる、
うん。ただまあ俺もやっぱりああいう戦い方になっちゃうとやっぱシンペーザの勝ちかなって俺は思ってるんだけど、
うんうん、
その中でそのシンペーザが言ったラインで響いたのが、
うんうんうん、
要はシーダは即興じゃないと、
うん
うんうん、
こいつ快適な場所で書いてきてるって言ったのよ。
うん、言ってた言ってたね、うん、
快適な場所で書いてきてるって、そのなんていうのかな、その同じ言葉で同じ韻音にするっていう、俺そういうのがすげえうわってくるんだよ。あの前回の汚職事件と汚職事件じゃないけども、
うん、
こいつ快適な場所で書いてきてるよ。
うまいよね。
うまい。で、おつむの回転がないんじゃない？
うん、
おむつ変えてみたいなのもあってね。
そう、おじいちゃんおむつ変えて、
う
ん、
あ、そうそうそうそうそう。そういうのはそのわーってなるとこだし、
やられたってなるね、うん、
やられたってなる。
ああ、
だからやっぱりベクトル、その戦うフィールドが違うっていうか、シーダはシーダの良さがあるし、
まあ、シーダはシーダで勝ってる部分もあるし、
そう、
シンペーターはシンペーターで勝ってるし、まあ、そうそうそう、どっちが有名かって言ったら、やっぱ俺やっぱシーダだし。
そうだよね、
有名さではね、
うん、
CD 売れてんのはシーダだよね。
やっぱかっこいいと思ったし、俺もやっぱりシーダとは聞いてて、クラシ
ックを残してきてるって意味ではシーダじゃん。
シーダやっぱかっこいい、
うん、
そう思う、
うん、ただ
で、で、感じるのはシーダは、
うん、
なんだろう、やっぱシンペーターに対するリスペクトを俺感じるのよ。なんか言われてる時に、なんか、
あ、あるね、
うん、ちょっとにやけてたりとか、なんか、こういうバトルをしたかった。なんか、お前と、なんかこう、腹を割ってやってるこの今を楽しんでるって感じがしたんだね、シーダ。
うん。
だから見てて、あ、ちょっとなんか、確かにバトルの言葉数的にはもう、シンペーターの方が強い。強いって言うし、もうボコボコにしてるって感じあったけど、
うんうんうん、
終わるたびに拍手してるのはやっぱシーダだったし、
あ、
そこのリスペクトとか、なんか今この瞬間を楽しんでるな、なんかこう、っていうのを僕はシーダがすごい感じて、あ、シーダやっぱいいやつだなっていうのが、時に思っちゃったんだよね。
ああ、そうか。いや、まあ、完全に負けだったからっていうところはありそうだけどね。
そう、勝ちを譲ったっていうかね、その、
最後もそんな感じだったもんね。
そう、俺の負けだけどって言ってたもんね、シーダ。
ああ、そうそうそうそう。
うん、
潔いんだよね。だからさらにこう、シーダの良さとかが、
うん、
逆に引き立った戦いになったのかなと思っちゃったんだよ。むしろあの勝負は負けたかもしれないけど、シーダ的には大きい勝ち越しなのかなみたいな思っちゃったけど。いい。
まあな、確かに。
あと、そのライム的に、
うん、
あの、オードリーの若林、わかる？わかる？
うんうんうん、わかるわかる。
あの、ミワっていう女性の、
はいはいはい。
アーティストわかる？
うん。
わかるわかる。
それに、
うん、
あの、DJ 若として、あの、うん、横浜アリーナに突然入って、うん、まあ、その、参戦してくる曲があって。
うんうん、
で、その、そう、いや、あるんだ、調べたら出てくる。ミワと DJ 若で、うん、ライブ映像で、
うんうん、
DJ 若が、あの、若林が入ってくるんだけど、
うんうん、
結構、あの、お、すげえな、このパンチラインって一つあって。
うん、
目黒川にスプラッシュ、
うん、
天に召しますパトラッシュとか、
ああ。
これは思いつかねえと思って、俺そこの部分だけ。
あ、それは、その若林のラインなの？
若林のラインなの。
しかも、はいはいはいはい、
書いてある。
うん。
目黒川に飛び込むっていうのスプラッシュって言って、そこから、
パトラッシュ。
あの、天にパトラッシュ。俺はいけない。その道筋までいけない。頭の中で。
ああ。
すげえと思った、そこは。
ああ。
それが最後の、その、サビ前のラストのバースがそこなんだよ。うん、決まったって感じだよね。そこからサビに行くんだよ。宮さんの歌ってるサビに。
だからそこで、そこで落としてるわけでしょ最後。
落として
サビに行くわけじゃん。だから絶対落語とリンクしてる部分あるよ、ラップって。
あると思う。
うん。
そこを最後に、うわ、こいつ卑怯気持ちいいだろうなと思って、もう思いついた時、多分、あの、ガッツ、腕引いてると思うよ、多分。
勃起してる、多分、絶対。
勃起してると思う。
絶対してる。
うわ、よく思いついた俺、みたいな。
来たーって、
来たーっていう感じだと思う。っていうライムだった、あれは。俺やられた、あれは。あ、なんか。
日本語の面白さというか、文法の面白さみたいなとこあるよね。やっぱり。ね、うん。英語と違う、その落とし方みたいな。
うん。うん。で、その、俺も、その、ひろかずはさ、同じ音のライムは好きって言ってたじゃん。
うん。
俺はラップ、いいんじゃないのを陰っぽくするのが好きなんだ
よ。ああ、浅井、よく言ってるよ、それはね。
だからその、さっき言った横浜、うん、まあ、無理やり陰にしてるといえば。
実況パウルプロ野球と、うんう
ん、しっとり肌潤う風呂入るっていう。
うん。
うんうん、
無理やり踏むみたいなラップもあるからね、実際に。
そう、
うん、
まあ、その、若林さんの
方、
横浜リーナだから、横浜リーナ、すげえ遠いな。まあ、近いんだけど、伸ばすことで。
まあ、ちょっと、浅井のその言う感じの話じゃないんだけど、
うん、
フォークのラップで、
フォーク、
はい、フォークのラップで、やっぱりすげえなと思ったラインがあって、
うん
うん、
君の、 君のやわなあわなに、あ、やわなあわびに放り込む。
うん。
君のやわなあわびに放り込む超理想的な俺のチョリソーって言っているラインがあるんだよ。
うん。ああ、超理想みたいな。
君の穴に放り込む俺の、君の穴に放り込む超理想的な俺のチョリソーって。
うまい、うまい。
いや、その、思いつかねえな、みたいな。
いや、思いつかないね。
すごいね。
そう、そのラップのテーマがやっぱエロいテーマの歌だったんだけど。
うん。
うん、その中でそういう、ラインが生むっていうのはちょっとすごいなっていう。
だからあれだよね、例えば。
超理想的なチョリソーを持ってるから言えるっていうところもあるんだけど。
そうだね。
うん。
まあよね。だからそのより具体的にすると分かりやすいよね。だからその、なんか一発でこう、例えば休日、これ、例えばその、うんうんうん、若林さんなりだと、これがなかったら、まあ監督、監督、皆さんのライブがなかったら、俺休みなのにいいなって言ってる部分もあるんだけど、
うん、
俺だったらそう休みって表現しないで、
うんうんうん、
なんだろう、例えばリビングリビングでくつろいで、借りてきたニキータを見てたとか、うんうんうん、なんでもいいんだけど、うまくなんかライムを踏めるような、なんか映画の題名を後ろにかまず入れればいいと思ってて。そしたら一言だけで、その文章だけで、あ、休み、これがなかったら俺はリビングでこんなことできたみたいな。いうふうに表現するだけでもおしゃれになるかなとか。
ああ。映像にするみたいなやつ。
映像にするみたいな。
絵だよね、その、そうそうそうそうそう。
絵みたいだ
ね、うん。絵を見せる、あれ、あるライブね。
っていう感じにすると、なんか休日っていうのを一言で言わないで、別の形で置き換えることで、オシャレにもなるし、
でも、
踏める
意味のバスは、俺結構、本当に聞き入っちゃったからね。オシャレ、オシャレというか、
うん、
久々に、その、浅井のラップ自体聞いた、その、新作を聞いたのも久々だったし、あの、俺あそこ好きなんだよ。
何？
ガレージバンド提供は PRI。18歳から、18からライムの、なんだっけ？
陰を踏みまくっても
らえない。陰を踏みまってけど、戻ってこないカバライとか。
うんうん、
俺絶対 PRI でカバライって俺踏めないもん、俺だったら。そういう、やっぱり、まあそこの子はライムの面白さっていうところもあるんだけど、あと、リベラメとか、あとラーメンです。リベラメとラーメンを踏むとこも俺すごい好きなんだよ。
いいですね。やっぱリベラメ出すっていうのもね。
そう、そう、まあ、そう、リベラメ出すのも、あれじゃん。
ちゃんと関係使うっていう感じで、ね。
そう、度胸いるじゃん。
うん。
そことリベラメとラーメンで踏むんだっていう、俺はそこで、ちょっと、わぁ、俺やっぱりその、人のなんか自分にないものが、やっぱ光ってたなって思うんだよ。だから俺、ゆうじろうがどう踏むのかとかも聞きたいし。
うんうんうん。
ゆうじろうライミング。まあ、別に、いや、まあ、やれって言ってないけど。
遠回しに言ってる
けど。その、いや。本当に踏み方すげえな、みたいな。俺、ウォルトンとウサイン・ボルトで俺、思いつかないし。ウォルトンとウサイン、なんだっけ、ウサイン・ボルトで踏んでるよね。
踏んでる。
ウォルトン。ミス・ウォルトン。
ミス・ウォルトン。
ウサイン・ボルト。
速さはまるでウサイン・ボルトっていう、
うんうんうん、
ところも俺、うわ、かっこいいとかって後ろで自分で言ってるしね。
いやでもあそこかっこいいよね。
かっこいい。
うん、
やっぱ俺、固有名詞で踏みたいってのもあるんだよ。なぜかというと、固有名詞でなんか踏みたいじゃん。西田光とか、伊集院光とか。
ああ、浅井よく、ちょっとよく使う人じゃないけど。
人の名前ってこと？
人の名前とか、なんかその、スタバとか、ひろかずだとストマックとか、過去に踏んでるじゃん。そういうなんか商品名とかで。
なんかその、
イエス、高須クリニックとか。
記憶に残すとこだよね。山田太郎とか言ってるもんね。山本太郎。
そう。
キャベツ太郎、ね。
うん。そういうその、抜くと、浅いってその、抜くところがいやらしいんだよ。決めるとこ決めといて、抜くとこ抜くじゃん。
俺一人で書いて一人で笑った場所なんだ
よ。ふざけるっていうあれじゃないけど、
山田太郎とキャベツ太郎って書いて俺、電車の中で思いついて俺一人で笑ったんだよ。
そう、笑ってたもんね、朝に。なんで笑ってんのっつって。
だからやっぱこらえきれなかった。自分に笑わされた。
前回の浅井のラップはちょっと食らっちゃって、 もう、俺、ちょっと何回、前回のやつは2回ぐらい聞いたんだけど、2、3回聞いたけど、そろそろ冒頭のラップのところはちょっと食らっちゃって、なんか本当に朝久々になんか、やる気出したなっていう感じしたんだよ、俺。
いや、まあ、ついに出せたよね。
そう、言葉のチョイスとか、あの、浅井っぽいんだけど進化してるみたいな。その、ずっと一緒に曲作ってたから分かるんだけど、浅井っぽいんだけど、浅井っぽさからちょっとなんか、なんていうのか、ちょっと一歩出てるみたいな。感じがした、俺は。あの、前回の。全然長尺だけど、聞き入っちゃったね。
あの、あれだ。
いや、本当に。
実際の過払い金のところは実際に俺過去にあの借金してて、払って本当に過払い金あるんじゃないかって電話してたこともあったから。それがまた、いや、そういう経験も、そういう経験も、いや、これあれですか、いや、そしたら、いや、いつかありましたかって言われて、
うん。
え、何年ですって、あ、もうダメですみたいな、もっと前ですみたいな。
へ
ぇー。言われちゃったんだけどね。
マジで
そうそう。だから過払い金っていうのは俺の経験からも来てる。
へぇー。
確かに。そしたら普通に使えるのかもね。
うん。そうそう。だからいろいろ経験してきた中でのやつも入ってる、うん、結構そういうのね。
うん。
じゃあ最後にあれどうするあの、うん、ラッパーデリが、あの、松戸市の気になってたところを触れて
る。俺はね、
うんうんうん、
ゆうじろうは、そのなんか、なんだっけ、ダウンも社会派的なとこあるけど、煽った考え方が、うん、な、好きがするって言ってたじゃん。
偏った
考えな、かかったな気がするって言ってたけど、
うん、
実質、俺、デリーつ、こう、まあ、まだピークで活動した時の後半、
うんうん、
なんか、ちょっとストリートにいないなっていう感じはしたんだよ。
あ、そうなんだ。
歌ってることが。
ああ。
カラクリっていう曲の中でも、やっぱりそういう社会の、不透明、なんつうかな、その、グレーゾーンのところも歌ってたりするし、で、一緒にやってるミクリスとかマーズマニーとかが一緒に歌ってるんだけど、やっぱりミクリスとかマーズマニーの視点は、やっぱり、なんつうのかな、やっぱストリートの視点というか、ストリートのなんかカラクリみたいな。だけど、デリーはちょっとやっぱり、なんていうかな、なんかその汚染がどうのこうのとか。
まあ、社会のカラクリみたいな。
そう、社会、やっぱり、ちょっと俺は、
うん。
あ、なんか、ちょっと、アンダーグラウンドじゃないかなっていう気はしてたんだよ。あの、44ブロックスの、あ、ちょっと後かな。44ブロックスで全国回って、
うん。
一応その、なんか、いや、なんか目的を成し遂げた後ぐらいのデリの曲聞くと、
うん。
なんかちょっと、俺もうまく言えないけど、
うんうんうん、
なんかそのストリートの感覚がなくなってるというか、ちょっとやっぱり社会に牙を向けてるみたいな。
まあちょっと、あれもお金普通にちゃんと儲けられて。
まあまあ、まあそうだね。ちょっとその。
違う視点からみたいにはなってるだろうね。
うん、まあそれもあるね。
うんうんうんうん。
と思ってたら、その松戸市議員にその、出るとかっていうのを俺ちょいちょいチェックしてたわけじゃないけど、市長になったのは知らなかったから、ちょっとびっくりしたんだけど。
市長じゃなかった。議員だった、ただ。
あ、議員か。
あ、議員なんだ。
そう、議員になってた、議員になってて、クラブでその、俺は議員になるっていう映像もちょいちょい見てたわけよ。だから、ちょっと、昔からニトロからのファンからすると、ちょっとがっかりするところもあるけど、
うん、
俺はマジでこの街を変えたいと思ってるから、俺は議員になるっていう、その、いう、なんかそういう発表みたいなのも、当時、YouTube とかで見てたんだよ。それでもやっぱりその、やっぱり地元のあの44ブロックスっていうクルーもあるし、そのクルーで活動はしてるんだけども、なんかあの頃とはちょっと違う、なんつうんかな、ちょっと言ってることがちょっと、感覚が違う。俺はだから自分でラップ書いてるからそう思うところもあるのかもしれないけど、ちょっとね、あの、マズマニの、まあ、曲あげるわ、今度、その、あれで。
うん、
あげるけども。
聞きたいわ。
ほら、うん、あれ、アルバム買ったじゃん。
うん。
あれの中でも、デリー、ん？マーズの。
うん、マーズね。
そう、マーズのアルバムの中でも一曲一曲やってるんだけど。
うんうんうん。
だからちょっとデリーだけちょっと違うんだよね。
へぇー。
なんかあの時の感じじゃないというか。
まあ、それはあれだもんな。な、うん、あの、アルシテが、
うん、
先週のラジオで、
うん、
アナーキーを取り上げてたんだけど、
うん、
アナーキーも、あの、時代によって全然違くて、
はい。
はじめは本当に、あの、スラムみたいな、スラムじゃないけど、すごい貧乏で、
うんうん、
あの、本当ストリートで成り上がってやるみたいなやつだったけど、
はいはいはい、
それからなんか、あの、お金儲けて、それ使って、うん、あの、贅沢な暮らししてるっていう感じで、やっぱその、時代によって全然違う感じになってるって話してたんだけどさ、多分そういうことだよな。
でも、デリって別にそんなに、なんだろう、
うん。
あの、儲けたっていうテーマの感じの曲はあんま聞かないかな。
うん、あ、なんか、その、それは、あの、アナーキーの話だけど、
あ、
うん、普通にあ、その頃はそこに対して不満持ってたけど、成長したりとかして、やっぱ違う視点が生まれたって話だよね。
あ、なるほど、なるほど。そうだよね、確かにね。うん、人変わってくもんね。
じゃあ、俺はさ、
うんうんうん。
いや、あの、ちょっと、第三会議室の、あれで、対談してるやつとかも見てたし、
うん、
その、KW と歌丸と3人で曲を、なんか披露してたんだけど、
うん、
なんかちょっと、正直、なんか受け入れられなかった部分があるというか、
うん、
なんかちょっとデリじゃないなって、俺は思ってた。
うん、まあ、そういうのあるよな。
うん。あの、ニトロの時からちょっと俺は光ってた人だったから、異彩を放ってたというか。
もう声も特徴的だしね。
そうそうそうそ う, そう。で、
すごいなんか、ライブとか見ても、曲とそんなに、
うん、ライブはすごい、本当に。
うん、怒鳴ってるし。
怒鳴って、あの、
変わんない、変わんないし。
声が通るし。
うん、逆に、ミクリスとか、うん、マーズマニとかと、もうちょっと声出せやって
思っちゃう。そうそうそうそうそうそう。わかるわかるわかる。ちょっとライブだとちょっと、やっぱり、デリと一緒に出ちゃうとやっぱりあれが、
うん、
出ちゃうっていうのはわかるけど、
うん
うん、やっぱりなんかちょっと見てるところが違うんだなっていう。
まあな、
うん、いや別にだから嫌いとかそういうわけじゃないけども、
うん、
うん、
だからラッパーだからしょうがないみたいなところあるよね。あんなことないのかな。
いや
なんかメッセージ性結構強いさ、
うん、
音楽な感じするから。
いやでも俺
そんなことないのかな。
デリーは、うん、そういうそのタイプじゃないと思ってて聞いてたからずっと。
あ、そうだよね。
そうだからやっぱ、うん、ちょっと KW とかと一緒にやった時になんか違和感というか、
うん、
でそれでその市会議員に選出その出ますとかって言ってそのちゃんとその松戸市議議員のその汚染問題に取り組んだりとかしてる、それで演説とかしてるのをちょいちょい見てたから、
うん、
あ、なんか、あ、でもまあそれをヒップホップを取り込んでやっていきたいとかって言ってたからそれはそれでいいんだけど、
うん、
うん、なんか俺が思ってたっていうか、なんだろうな、ちょっとやっぱり、
まあ、あの時好きだったデリじゃないってことだよね。
そうそうそうそうそう。
まあ、それはしょうがないよ、とこだよな。まあ、なんでもそうか。
なんでもそうだよね。
ラップだけじゃなくてさ、
そう、ラップだけじゃない。ラップだけじゃない。そうそうそうそうそう。
考え方変わったら、やっぱそれ影響するもんね。ドラゴンアッシュなんて全然違うもんね。
そうだね。やっぱアルバムごとにやっぱ違うし。
あと俺、ちょっと TS をさ、
うん、
あの、スポーティファイで、あ、勝手にさ、レコメンドされて流れてきたんだけど、
うん、
TS ってもう、ああいうラップみたいな感じじゃないんだよね。
もう、俺は、もうだから TS あんま聞かないようにしてるけど。
普通になんか歌ってるよね。
歌ってるし、だから、その自分がクズだってことを前面に押し出して、普通に芸人の、なんかその YouTube に出たりとかしてるから、
うん、
ああ、そのそっち行っちゃったか。そ
う、でしかも外見もなんかもう、ああ、うわ、なんかもう俺らももう慣れちゃったけど、
うん、
もう普通にチャラ男みたいな外見なんだね今ね。
まあチャラ、
見た見た、
チャラ男って感じであるよね。
ニート東京で見たよ。
ライブとかも、
うん、
結構そのなんかやっぱ女性ファンがめっちゃ多いんだよね。
へえー、
で俺は水戸にライブとか見に行ってたから分かるんだけど、
う
そのやっぱりあのゴリゴリのあのアンダーグラウンドでやってる時の女性のファンとはやっぱ違うわけよ。
え？
キャーキャー騒いでるお客さんの感じが、
うんうんう
ん
う
ん、なんかやっぱり客層も変わってるというか、まあ、
うんうんうん、
それは狙ってやってることだと思うんだけどね。やっぱり多くの人に聞いてもらいたいっていうことで、まあね、それは狙ってやってることだと思うんだけど、
まあまあな。
なんかちょっとあんまり聞かないようには してるかな、なんか。
まああの頃が好きだったらね、ちょっと違うって思うよね。そ
う
そ
う
そ
う、うん、
あれよね、あの、友情に聞かせてもらった時の TS の桜だっけ、
うん、うん、桜だったっけな。
なんかその、
TS の歌は忘れちゃったんだよな。うん。
なんか1分ぐらいのすごい短いやつで。
うん。
いや、あれかっこよかったと思う。俺覚えてるけど。
いや、あの時のはちょっと硬派だったもんね。
硬派な感じで。
いいんだよ。
めっちゃ荒いけど。
硬派の中に女たらしさが出ても俺はかっこいいと思うの。ナスティっていうその、
うん。
うん、ただ、今は違うじゃん。
まあ、今、歌詞とかも聞いてないんだけど。
いや、歌詞とかもね、だいぶ、その、チャラいっていうか。
うん。
なんかちょっと嘘って思うところ結構多いよ。
まあね。
うん。ゴッチとか、実際どう思ってんだろうみたいな。
ゴッチとやってた人って感じじゃ全然しないよね。
しない。
いや、めちゃめちゃ今チャラいね。今なんか、なんか曲見てるけど。
しかもフリースタイルダンジョンについて言及してる、ニート東京っていう、ほら、知ってると思うけど、うん、はい、あるじゃん、番組。
僕でくれたやつね、
う
ん。
そうそう、あれで TS も出てて、
うん。
自分がそのフリースタイルダンジョンに出ない理由みたいなのを言ってるんだけど、
うんうんうん、うん、うん。
純粋に、俺はフリースタイルができないって言ってるんだよ。
うん、
言ってた。
うん。で、しかも、同じ水戸には、ゴッチがいるから。
うん。
うん。その、俺がやることじゃないし、俺はフリースタイルができないから、俺はフリースタイル男女には出ないし、その、ラップバトル、うん、見るのは好きだけど、
うん、
うん。うん。俺が出ることはないかな、みたいな。今は、とにかく、その、チャラいことだったり、
うん。
そういうことを一つでも、その、ライムで書くのが、俺は今の俺かなって言ってるんだよ。で、まあなんかちょっとショックというか、
うん、
だってやってたじゃんって俺は思ったの、フリースタイル。
フリースタイルやってたんだ。
やってた、やってた、そのサイファーってか、その水戸のあのクラブで、うん、なんか水拳の間に割って入ったりとかしてたんだよ。
へ
え。昔俺見に行ったボイスっていうクラブで。
あ、そうなんだ。
そう、若手とかがいっぱいいて、その時ゲストが水拳、あ、うん、水拳がいたような気がするんだけどな。
うん、
水拳はめっちゃ滑ってた。
へ、
で、そこに割り込んで、うん、TS が、
うん、
なんか、自分の、もともとの俺の番だぜ、待ってなっていうラインがあるんだけど、
うんうんうんうん、
それで入ってきたんだよ。
へ、
で、うわ、かっけえみたいな、やっぱ、スターだみたいな、な、その、
うんうんうんうん、
みたいな、あれがあったから、
うん、
余計なんだろうな、ちょっと、うん、聞かなくなっちゃったかなっていうのはある。
まあ、
ある。
ちょっとそういう、やっぱ多分やっててさ、
うん、
諦めたみたいなところあったんだと思うけどさ、
うん、
あ、
まあちょっとそれを諦めた感をラッパーに出してほしくないっていうところある。
あるある。
サイモンジャップがさ、
うん。
うん、
奥さんぶん殴ったみたいなやつにの時さ、
うん、
まあ普通に嫌に、俺嫌いになったけど、
うん、
だけど、あの後ツイートしてたのがさ、
うん、
まあそれ反省するしかなくて、
うん、
まあやっちゃったことだから、うん、もうしょうがないというか反省するしかなくて、
うん、
あと、それでも挑戦は続けていくみたいなことを言ってたのがさ、
うん、
まあちょっと俺、あれで嫌になったけど、でもかっこいいなと思ったんだよね。
まあ、
そう、俺、わかんない。俺、サイモンジャップ別に昔から聞いてるわけじゃないからわかんないけど、
うん、
うん。たった一枚のアルバムでしか俺は評価してないけども、
うん。
すごい芯、その芯を感じるから、うん。だから俺は、まあ、ちょっとやってることがちょっと、あればあるけどもね。そのやっぱ手出しちゃってるわけでしょ、うん、楠本奥さんに手暴行して、
うん、
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 まあ、サイモン・ジャップなんか捕まったじゃん。うん、なんだっけなんかあの、大麻かなんかで。
昔ね。
そうそうそう。うん、そなんかその時のやつもなんかニート東京で話してて、
うん、
その中で何やってたんだみたいな話になって、で、あの中で一番ヒップホップしてたみたいな。え、どういうことですかみたいな。って言ったら、そうそう、なんか1時間だけ、なんか外で運動できる時間があって、
うん、
で、なんか止まって、止まってたりとかすると注意されるから、歩きながら、走り、うん、ちょっと若干、ちょっと、早い歩きをしながら、ちょっと、ジョギングに近いぐらい。それのリズムをしながら、うん、お前ラップしてるかって言って、ラップやろうぜって言って、フリースタイルやってたっていう。
へ
ぇー。で、その中、で、その、鑑別、その、なんだ、その、牢屋の中だと、ずっと歌詞書いてたって、うん。一番ヒップホップができたって言ってた。
へぇー。
反省もしたし、だからその、
まあ、集中もできるっていうのはありそうだよね。
できるし、その1時間で俺はもう思ってることとか全部ラップしたいからってことで、それでラップ始めたやつが何人かいるみたいな。
へぇー。
思ってること1時間こう歩きながら、おわーってラップするの。
ニート東京だよね、それね。
ニート東京。
うんうん、
結構赤裸々に話すから。
そう、ニート東京は、いい、面白いよね。う
ん、面白い。だから一つのなんかドキュメンタリーとしても俺面白いし。
うん、
素直だし、あ、こんな感じの人だったんだっていうの。TS も出てきて、うん、あれ、こんな感じなんだみたいな。
どんな人だった？
なんだろう。なんか、もし、なんだ、タトゥーがなかったら、
うん、
なんかどっかの、なんか、美容師になってそうな。
あ、まあでも美容師、俺のさ、なんか、いつも言ってる美容師さんの感じなんだよな。
TS が
TS の雰囲気、
って俺は思った。そんな感じ、気のいい兄ちゃん、
気のいい、まあ、結局気のいい兄ちゃんみたいな感じだよね、
なっちゃう、
なんて女の子とかいるとちょっと違うけど、
なあ、確かにね、
入れ墨、うん、その TS って体半分が全部入れ墨なんだよ、
うん、うん、
すごいよね、
本当は全身にしたいんだって、体全身に掘りたいぐらいなんだけど、
うん、
なんか、そのお母さんに止められてるんだって。
半
分だけはやめてって。
うん、
だから、半分だけしてないんだって、綺麗に。
なるほどね。
それジブラのラジオで言ってた。
へ
ぇー。ジブラの、その、ジブラのラジオにゲストで出てたんだし、TS が。
へ
ぇー。で、ちょっと俺は新鮮だったというか。
いや、その二人新鮮だね。
そう。で、しかも、ジブラにも、お前めっちゃモテんだろ、お前って言われてるし。すいません、ぶっちゃけモテます、すいません、みたいな。
うん。
いや、チャラを全開でやってるんで、つって。ただ、俺キャラじゃなくて実際モテるんすよ、って、ジブラに言っちゃってるんだよ。だから、
そうなんだ。
なんかもう、いや、まあ面白かったけど、
うん、
面白かったけど、うわぁ、その、違うよ、兄さん、みたいな。
まあな
ぁ。うん。実際モテるんす、俺、つって。
うん、まあ、いいんだけどな。
いいんだけどね。その、ヒップホップの、うん、要素としてある、あるっちゃあるから。俺はあんま好きじゃないけど、ね、そういうラインは好きじゃないけども、
うん、
あるから、まあ、あれはあるんだけど、で、ジブラにも、なんか、うん、お前モテるよな、実際、うん。どこ行ってもって言われてたから、
うん、
すいません、はい、ジブさんすいません、みたいな。
俺は普通に嫉妬しちゃうからな。
嫉妬しちゃう。
だよってなっちゃうから。
いや、そのモテ方がちょっと引く感じはちょっと俺はあれかな。隠れモテが一番俺羨ましいわ。
隠れモテ。ユージロモテるからね。
そう、ユージロタイプが一番羨ましい。実はモテますみたいな。
モテる。
うん、
いや、モテはしないんだよな。
いや、モテるっしょ。
またまた。モ
テはないんだよな。
だって女の子と、だって、普通にやったりしてるじゃん。
あれ、全然モテるとは違うんだよ。
違うの？
モテるってもっと、うん、まあ普通に恋愛感情を持たれるみたいな感じじゃん。
いや、それだけじゃないよ。
いや、そういうことでしょ？モテるって。いや、本当に友達だから。
あ、そうなの？
なんか本当に。だって、なんだろうな。まあ普通にみんな結婚してるからね。
俺ああ、なるほどね。
そう。旦那さんとも遊んだり、たまにするし。
あれ、前回っていうか、その、浅井が言ってたやつは、あれ何だったの？なんかテレフォンチョッキングないんですかみたいなあったよね。
ああ、普通に
電話してるじゃない。
電話して、
こう。電話してってこと？
いや、ここ、いや、これ、いや、じゃ
誰の電話するの？
ここで、公開みたいな形で。
あ参加するってこと？
そういうこと。あ、なんかお、なんかお電話あるみたいですね、みたいな。
いや、俺喋んなくなるからね、一切。
なんでやねん、なんでやねん。普通にもう、今の調子で行けばいいんだよ。
いや。まあ、テレフォンショッキングはまあ、あるかないか、それはね、わかんないですけど、まあ、次回として、まあでも、そろそろ1時間なんで、はい。そうですね。
はい。
はい。OK。
いいっすね。OK。
うん。
で、じゃあ、ここで終わりでいいですかね、じゃあ。
はい。
はい。じゃあ、また来週。
はい。
はい。お疲れ様でした。
お疲れ。
はい。
はい。